Spinner。
エネオス 4 Hour Earth One by One。
エネオス 4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。春を少しずつ感じる季節になってきましたね。それと同時に毎年苦しむのが花粉症で、私3年前から花粉症を発症して、目と鼻が痒くて起きるぐらいなんですけど、最近いいアイテムをゲットしまして、ユーカリのアロマのオイルなんですけど、すごくさっぱりしている香りで、こう直接鼻に軽く嗅ぐのもいいですし、今はマスクにつけたりなんかするのもすごくおすすめなんですけど、そのユーカリは抗菌作用とか抗ウイルス作用があるみたいで、免疫力を高めるとも言われているので、私はそのマスクにつける以外にもアロマディフューザーに垂らしたり、あとは朝こう起きたてに洗面器にお湯をためて、そこに2、3滴垂らして蒸気を浴びながらなんか準備したりとかすると、ちょっと軽くなったような気がしたりしなかったり、すごくさっぱりして気持ちいい朝を迎えられるのでやっています。花粉症の皆さん、今年も頑張りましょう。何かいい花粉症対策あったらぜひ教えてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス 4 Hour Earth 1 by 1、 本日のトークテーマは SDGs の目標14、海の豊かさを守ろうです。そして今回のポイントは海のゴミの種類らしいんですが、以前マイクロプラスチックのお話なども伺いましたが、種類が他にもあるようで、この後ゲストの方にも深くお話伺っていきたいと思います。
エネオス 4 Hour EarthOne by one。
堀田茜がナビゲートしているエネオス 4 Hour Earth One by One。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。海のゴミの回収活動や啓発活動に取り組む岡山県山陽学園中学校高等学校地歴部顧問の井上隆先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話たくさん伺っていきたいと思うんですが、まず井上先生が顧問を務める地歴部についてご紹介させていただきたいと思います。瀬戸内海の海底ごみ問題に向き合い、2008年から瀬戸内海の海洋プラスチックや海底ごみを地元の漁業者と協力して生徒たちと海のごみを回収する活動を開始。その功績が認められ、2018年第2回ジャパン SDGs アワード特別賞、2019年には水循環の健全化に貢献する活動に贈られる第21回日本水大賞を受賞されています。まさに今回のテーマにぴったりなゲストさんでいらっしゃいますが、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず地歴部とはどのような部活なんですか？
本校中学生と高校生がおりまして、はい、その中学生と高校生が瀬戸内海の海洋ごみ問題、特に今解決が遅れている海底ごみ、それから島嶼部ですね、うん、島の漂着ごみの回収活動と、この問題を知っていただくということで 啓発活動に取り組んでいます。
素敵な部活ですね。部員はどのくらいいらっしゃるんですか？
中学生から高校生まで37名おります。
地元の海をじゃあきれいにしようって集まった皆さんなんですね。
そうですね、はい。
海のゴミにはどんなものがあるんですか？
まず海底ゴミの方なんですけども、はい、海底ゴミは普段海の底にあるのでほとんどの方が見ることがないと思うんです。
はい、
ですので底引き網を使って海底を引っかいて、そして漁船で引き上げて出てきたゴミになるんですけれども、
はい
はい、ゴミの種類ですけども大部分がプラスチックやビニールになります。それから産業廃棄物ですね、電化製品であるとかそういったものもたくさん上がりますので、はい、DVD のデッキであるとか、
はい、
それから生活のものとしては土鍋であるとか、ガスコンロであるとか、今12年間活動してきて陸上で使っているものは大体のものがゴミになってるなという、そういう思いがしますね。
瀬戸内海はゴミが多いんですか？はい、
そうですね、一応環境省の方では海底ゴミは1万3000トン今瀬戸内海の海底にあると。
1万3000トン？
はい、言われています。
想像もできないぐらいの量ですね。
そうですね、
ちょっと衝撃です。
ただ瀬戸内海は閉鎖性海域といいまして入り口出口が狭くなっています。
はい、
ですので外洋ですね、外からやってくるゴミというのは少ないですし、また外へ出ていくゴミも少ないので、溜まりやすいという悪い部分はあるんですけれども、はい、原因が必ず沿岸域から出されたゴミになりますから、
はい、
沿岸域の人たちに意識を持っていただくということで解決に必ずつながる問題だと思っています。
なるほど。そしてそんな中で地歴部ではそのゴミを回収する作業などやられていると思うんですが、具体的に言うとどんな活動をされてるんですか？
はい、回収活動は漁師さんの協力を得て、
はい、
漁船でだいたい1年間で5回ぐらいのペースで瀬戸内海に出て、底引き網を引っ張って引き上げて、また引っ張ってる間に船上で分別計量するというふうなことをしています。
はい、
で大体2時間から3時間ぐらいそれを行い港に帰ってきます。
は
い、そして啓発活動でどうしても見せたいというものはきちんと洗って保存するようにして、残りは適切に処分をさせていただいています。
そしてゴミがどこから来たのかっていう作業もされているそうで、それがすごく興味深いなと思ったんですが。
そうですね、海底ゴミはある程度もボロボロになっているので原型が何だったかっていうのは難しいものもあります。
はい、
ただ島の方のゴミについては浮いてくるゴミが多いんです。ですので非常に原型をとどめていてラベルもはっきりついていますので、例えば、賞味期限や製造年月日から時間が分かりますので、
はい、
いつ廃棄されたということが分かりますし、製造場所のような地理情報からどこで作られた、あるいはどこで販売された使用されたということも分かりますので、
はい、
どこでいつ廃棄されたものがここに届いているのかということがもう明確になります。
それが明確になるとどんなことにつながるんでしょうか？はい、
ゴミが流れてくるルートが分かります。ほとんどのゴミの場合は河川から流れ出ているということがもう分かっています。
はい、実は本日そんな地歴部の部員の方も一緒にいらっしゃるそうですよね。変わっていただけますか？
はい、
はじめまして。
はじめまして、
堀田茜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山陽学園高校3年の田中美優です。よろしくお願いします。
田中さんはなぜ地歴部に入ろうと思ったんですか？
私が地歴部の活動を始めたのは6年前の中学1年生の時です。
はい、
私は中学校に入った時に何か新しいことを始めたいなと思ってこう入学したんですが、そこで知ったのがその地歴部で、その地歴部って言ったらこうあんまり何をしている部活かもわからないし、こう名前だけ見ても他の学校にはなさそうだったので、 私にはぴったりだなと思って入部しました。
なるほど。瀬戸内海のゴミの問題の話を聞いた時どう感じましたか？
岡山から一番近い海が瀬戸内海なので、その中学校に上がる前から何度か瀬戸内海の海岸に行ったことはあったんですが、綺麗な海ばっかり見てて、まあ、もしかしたらそこにゴミが落ちてたのかもしれないですが、そのゴミに注目したことはなくて、瀬戸内海のゴミ問題を聞いたときはこうただただ衝撃でした。
このゴミの回収ってこう年に5回船で沖に出るっておっしゃってましたけど、はい、相当体力を必要とすると思うんですけど、やっぱり大変ですか？
すごく大変です。ゴミの回収はその春夏秋冬どの時期も行くので、その夏だったらすごく暑いし、冬だったらすごくこう寒くて手がかじかんだりして、その気温的にもすごく大変で、まあ、またこう島の回収だとこう長時間身をかがめてゴミを取るので、すごくこう腰が痛くなったり、こう次の日は絶対にその筋肉痛になったりしてすごく大変です。
でも聞いたことがないなと思って地歴部に入ってみたら、こんなに大変な中でゴミを回収する部活なんだって驚いたんじゃないですか？
すごく驚きました。その私は漁船にも乗ったことなかったので、
初めて漁船に乗った、
はい、もうなんかその地歴部で経験したことはもう本当にどれも初めて尽くしで、こうすごくいい経験になりました。
よく6年間も続けてこられましたよね。
はい、
そんな6年間でたくさんのゴミを回収されたと思うんですけど、一番驚いたゴミは何でした？
私が一番驚いたのは、その韓国語や中国語が書かれたゴミが、を拾った時でした。さっき先生の説明でもあったと思うんですけど、その瀬戸内海は閉鎖性海域なので、そのゴミの大部分が瀬戸内海沿岸や、まあ、その内陸からこう廃棄されたゴミが多いと思うんですけど、韓国語や中国語が書いているってことは、その外洋から流れ込んでいるっていうことなので、こうやっぱり閉鎖性海域って言っても海は世界でつながっているんだなっていう実感を持って、その海洋ゴミ問題っていうのはこう日本だけで解決しようとするのではなくて、こう世界全体で取り組まないといけない問題だなっていうのをすごく実感しました。
はい、本当にその通りだと思います。いやでもそんな中でたくさんのゴミをこう回収して、で中学高校の時から本当に素敵な、ね、部活動をされていて、これからもすごくそれが生きていくんじゃないかなってお話聞いていて思いました。田中さんは今高校3年生ということで、卒業後はどうされるんですか？
はい、今後は大学に進学します。
そこの大学でもじゃあこういった活動を続けられていくんですか？
そうですね、ボランティアサークルなどに参加して、こう環境保全の活動を続けていきたいと思っています。
これからも活動を応援しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは再び最後先生にお話を伺いたいと思います。ゴミの回収以外にどんな活動をされているのか教えていただけますか？
海洋ゴミ問題を自分ごととして皆さんに捉えていただきたいというプロジェクトに取り組んでいます。はい、名付けて自分ごと化プロジェクトということなんですけれども、
はい、
例えば普段の毎日の生活の中で必ず使う商業施設、スーパーとか、あるいは普段生活をしている住宅地ですね、地元の用水路の調査をすることで、身近な地域から海へゴミがつながっているということや、飲み干したジュースであるとかペットボトルが空になるとゴミとなってしまって、処分への意識が非常に低くなりますので、そういったところにしっかり焦点を当てて啓発活動をさせてもらっています。
はい、本当にゴミってこう毎日生活していたら出るものですし、一人一人がちょっと頑張るだけで大きな成果になって、それがゴミを減らすことにもつながると思うので、本当にこの啓発活動がたくさんの人に広がるといいですよね。
そうですね、はい、
本当に応援しています。素敵なお話ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日のゲストは岡山県山陽学園中学校高等学校地歴部顧問の井上隆先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
オス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4 Hour Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週はなんとスペシャルな部員の方とリモートでつながっています。オリンピック3大会連続金メダリスト、柔道家野村忠宏さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まさか部員に金メダリストの方がいらっしゃるとはと驚きです。はい、すでに皆さんご存知のことかと思いますが、簡単に野村さんのプロフィールをここでご紹介させてください。1996年アトランタ、2000年シドニー、そして2004年アテネオリンピックで柔道史上初、また全競技を通してアジア人初となるオリンピック3連覇を達成され、2015年8月に惜しまれつつ40歳で現役を引退されます。現在は国内外にて柔道の普及活動を展開されています。そんな野村さんに2週にわたってお話を伺っていきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。楽しみにしてました。
はい、ありがとうございます。はい、エネオスさんとも取り組みをされているそうなんですが、まずは野村さん自身についてここではいろいろとお聞きしていきたいと思います。基本的なことからなんですが、まず柔道を始めたきっかけって何だったんですか？
はい、私が生まれたのはもう本当に柔道ファミリーというかね、はい、うちのおじいちゃんがまあ柔道が大好きで、もう今から80数年前に報徳館野村柔道場というのを創設して、はい、まあ、その道場がまあ家の横にあったので、はい、もう生まれた環境だったですね。
もう柔道をやることにじゃあ最初からこう抵抗はなく、当たり前のようにやる環境になったっていう感じですか？
そうですね、そのやりたいとかやりたくないとかっていうその感情の前にも家の横に畳があって、はい、そこにも遊びの感覚でスタートしたような感じですね。
なるほど。柔道以外にもスポーツをやられていたんですよね？
はい、母親がもともとスイミングの選手で、はい、でスイミングスクールでもコーチやってたので、はい、2歳からかな、水泳を始めてました。
もうそういうスポーツ一家に生まれるってどういう感じなんですか？プレッシャーとかやっぱりあるんですか？
いや全然なかったですね。楽しかったし、あとはまあ小学校の時、ね、クラブ活動、学校のクラブ活動はサッカー部に入ったり、地元のスポーツ、はい、少年団では野球チームに入ったり、だから小学生時代は4つのスポーツを並行してやってましたね。
4つ。
だからただその強制されてやったものは1つもなかったし、はい、こう結果を求められたってこともなかったんですよね。
はい、
強くならなきゃダメなんだとか、一生懸命練習しなきゃダメなんだっていうよりも、もうすべて楽しくやりなさいっていうところで、まあ親もね、おじいちゃんも温かく私のスポーツを応援してくれてたので、どれとってもね、嫌いになるものはなかったし、まあたまにね、見たいアニメが見れないとかね、
はい、
そういうところでなんか練習サボりたいなと思うことはあったけど、楽しくやってましたね。
私はなんか小学校の時に習い事をさせられてたスポーツが見事にあんまり好きじゃなくなってしまっていて、はい、なんかこう達成しなきゃいけないとか、はい、こうやらなきゃいけないみたいなプレッシャーがやっぱりあるとそうなっちゃいますけど、う
ん、そのプレッシャーって誰から感じたんですか？
何でしょう、別に両親も無理やりっていうわけじゃなかったんですけど、自分がこうもっと他に遊びたかったのに、時間がなく私だけこう習い事に行くっていうその感じでだったんですけど、ね、そうな、なんかやっぱりでも楽しんでやることってスポーツは大事ですよね。
そうですね、だから個人競技とチーム競技やったけど、まあ、それでもみんなね、個人競技でもみんな、ね、道場に集まってやるわけだし、うん、まあ、その中で投げられたらやっぱり悔しかったし、はい、投げたら嬉しかったし、みんなでやることとかね、まあ、競い合うこと、まあ、負けず嫌いのとこもあったと思うんでね、はい、競い合うってことも好きだったかもしれないです。
は
い、
そんなにたくさんのスポーツと触れ合っている中で、柔道でいけると思った瞬間ってどんな時だったんですか？
いけるっていう感覚はなかったです。ただ柔道がやりたいと思ったので、はい、例えば水泳はね、なんか結構得意だったんですけど、まあ、そのスイミングスクールに嫌いな先生がいてこの先生やったらもう嫌って言ってやめたりとか、
そういうのありますよね。
はい、あと野球とサッカーに関してはまあチーム競技で、なんか自分の失敗をなんかチームのみんなに迷惑かけるのが少し嫌だなとか、あとサッカーだともうゴール前から動かずね、シュートだけしたいとか、
はい、
その ちょっと自分の協調性のなさを感じたのでなんかいろんなスポーツを実際やった感覚の中でやっぱ柔道が一番楽しくて魅力的で、うん、だ強いから柔道をやろうっていう選択肢じゃなくて、なんかやりがいとかもっと上手くなりたい強くなりたいっていう気持ちが自然と芽生えてきて、で、まあ、中学校に進学するときによしこれからは柔道一本に絞ってなんかおじいちゃんに教えてもらった楽しい柔道だけじゃなくて、本気でこう強くなる柔道をやろうって、なんか柔道一家に生まれたけど与えてもらった環境だけど最終的には自分で決めたというかね、自分で選んだのが柔道だったですね。
やっぱりその当時から、まあ、強かったんですか。
まあ、いや 最初に言った野球とかサッカーも含めてですけど、ほとんど全てが下手だったですね。下手くそでした。
想像できないですね今からでは。
そうですね、運動神経もそれほど良くなかったし、だから柔道もすごく弱くて、そもそも体がものすごい小さかったんですよ、中学校に入るときで32キロしかなくて、高校進学したときでも45キロしかなくて、もうその柔道でいう一番小さなクラス、中学校のときで55キロ以下っていうのが最軽量級で、高校のときは60キロ以下っていうのが最軽量級で、でもその一番小さなクラスの中でももう体重が全然足らないっていうのもあったし、まあとりあえず弱かったんですね。で結局だから中学校時代は県大会でベスト16ぐらいが最高で、高校に入ってからも、まあ父親からね高校入るときにそのもう無理して柔道しなくていいぞって言われた、感じで、なかなか勝てなかったですね。だからまあ高校3年生でやっと県大会で勝てる選手になったんですけど、全国大会では1勝もできなくて。
その当時こうお父様から言われて印象的だった言葉とかありますか。
まあ、父はねそのすごい厳しい監督だったんですけど、柔道部の先生だったんですけども、やっぱ子供に多分プレッシャーをかけないようにっていう思いなのか、ほとんど柔道の話をしてくれなかったんです。
そうなんですか。
でその父がね高校2年生ぐらいの時に唯一アドバイスをくれたのがあって、まあ、勝てないからどうすれば自分は勝てるのかなっていうふうに考えて、その時にはその私が柔道を学んだのは天理っていうところなんですね。天理高校だったんですけども、その天理高校はやっぱり相手としっかりと組み合う、しっかりと組んで一本を取る柔道っていうのを信条にしてたんですね。けどその体が小さいからしっかりと組み合ったらもう潰されちゃうんですよ。だから自分で考えて、まあ何ですかね、その自分のスピードとか、まあ、小柄なところを生かしてまあ、組み際っていうかね組む瞬間に技をかけたりとか動き回ってねコチコチコチ動き回ってやる柔道にちょっとシフトチェンジしたんですよ。意外とねその柔道が自分に合ってたような感じでちょっと勝てるようになったんですよね。その時に父から一言もらったんですけど、まあ、今だけ勝てる選手でいいんだったらそういう柔道をしたらいいと、けどもしお前が努力を続けてその努力が実を結んでねチャンピオンになれるようなことがあったら、まあ、本物の実力を、持った息の長いチャンピオン、そういうものを目指したいんであれば小手先の柔道をするなと、今は勝てなくていいからしっかりと組んでしっかりとした技を磨き続けなさい、そういうふうに言われましたね。
それは刺さりますね。
そうですね、だから、まあ、自分からしたらいや今勝ちたいねんっていうのがあったんですよ。けどもその父はやっぱりあ俺のことをしっかりと言葉数は少なかったけど見てくれてたんだっていうのも嬉しかったし、初めてアドバイスもらえたのも嬉しかったし、ならその監督であり父の言葉を信じて今は勝てなくても本物の柔道、本当に強い柔道を、作り上げていこうっていうふうに思いましたね。
そうなんですね。こうやっぱり3大会連続金メダリストっていうとすごくこうね、なんか元からこう強かったんでしょうってやっぱり思っちゃうんですけど、でも本当に強くなるまでの道でそういった努力があったっていうのがすごく私自身驚きでしたし
、だから多分ね堀田さんも今まで生きてこられる中でいろんな人との出会いがあったりとか、ね、学びのある言葉とかいろいろあったと思うんですよね。まあ、それを自分の中でどういうふうに受け止めてどういうふうに生かしていくのかっていうのが結構大事かなと思いますね。
そうですね。いやー本当にもっともっとお話伺いたかったんですが、今回はお時間が来てしまったということで、続きはまたエネオスさんとの取り組みのお話をお聞かせいただけたらと思います。 では本日はオリンピック3大会連続金メダリスト柔道家野村忠宏さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングのお時間です。本日は地歴部 の高校3年生の田中さんとお話しさせていただきましたけど、すごく新鮮で、しかもすごく素敵なお話をお聞きできたなと思います。実際にこう中学高校生の30名の部員の方々が年に5回海に出て、そこでこう網を引っ張って、そして夏は暑くて冬は寒い中で、もうしゃがんでるから腰が痛くてっていうお話がすごく印象的でしたけど、やっぱりそうやって学生さんたちがもう本当にこう短い時間の中を頑張って活用して、そんな活動をしてゴミを回収してるからには、なんか自分たちももっと日常でできることを頑張ろうと改めて思いました。そして今日は私のお仕事の活動報告です。先日番組でもお話しした長野県の戸隠地質化石博物館を訪れた番組が NHKBS4K でこの後11時15分から放送になります。実は荒俣さんとのロケだったんですが、すごく面白い番組になっていると思うので、よかったらチェックしてみてください。来週のテーマは目標4、質の高い教育をみんなにです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
ENEOS 4 Hour Earth 1 by 1. This program was brought to you by ENEOS.